第13章。その日、イエスは家を出て海辺に座っておられた。ところが大勢の群衆が身元に集まったので、イエスは船に乗って座られ、群衆は皆岸に立っていた。イエスは例えで多くのことを語り、こう言われた。見よ、種まきが種をまきに出ていった。まいているうちに道端に落ちた種があった。すると鳥が来て食べてしまった。他の種は土の薄い石地に落ちた。そこは土が深くないのですぐ芽を出したが、日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の地に落ちた。すると茨が伸びて塞いでしまった。他の種は良い地に落ちて実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍にもなった。耳のあるものは聞くがよい。それから弟子たちがイエスに近寄ってきて言った。なぜ彼らに例えでお話になるのですか。そこでイエスは答えて言われた。あなた方には天国の奥義を知ることが許されているが、彼らには許されていない。おおよそ持っている人は与えられていよいよ豊かになるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられるであろう。だから彼らには例えで語るのである。それは彼らが見ても見ず、聞いても聞かず、また悟らないからである。こうして、イザヤの言った予言が彼らの上に成就したのである。あなた方は、聞くには聞くが、決して悟らない。見るには見るが、決して認めない。この民の心は鈍くなり、その耳は聞こえにくく、その目は閉じている。それは彼らが目で見ず、耳で聞かず、心で悟らず、悔い改めて癒されることがないためである。しかし、あなた方の目は見ており、耳は聞いているから幸いである。あなた方によく言っておく。多くの預言者や義人は、あなた方の見ていることを見ようと熱心に願ったが、見ることができず、またあなた方の聞いていることを聞こうとしたが聞けなかったのである。そこで種まきの例えを聞きなさい。誰でも御国の言葉を聞いて悟らないならば、悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪い取っていく。道端にまかれたものというのはそういう人のことである。石地にまかれたものというのは、御言葉を聞くとすぐに喜んで受ける人のことである。その中に根がないので、しばらく続くだけであって、御言葉のために困難や迫害が起こってくると、すぐつまずいてしまう。また、茨の中にまかれたものとは、御言葉を聞くが、世の心遣いと、富の惑わしとが御言葉を塞ぐので、実を結ばなくなる人のことである。また、良い地にまかれたものとは、御言葉を聞いて悟る人のことであって、そういう人が実を結び、100倍、あるいは60倍、あるいは30倍にもなるのである。また、他の例えを彼らに示して言われた。天国は良い種を自分の畑にまいておいた人のようなものである。人々が眠っている間に敵が来て、麦の中に毒麦をまいて立ち去った。芽が生え出て実を結ぶと、同時に毒麦も現れてきた。しもべたちが来て、家の主人に言った。ご主人様、畑におまきになったのは良い種ではありませんでしたか。 どうして毒麦が生えてきたのですか。主人は言った。それは敵の仕業だ。するとしもべたちが言った。では行って、それを抜き集めましょうか。彼は言った。いや、毒麦を集めようとして、麦も一緒に抜くかもしれない。収穫まで、両方とも育つままにしておけ。収穫の時になったら、刈る者に、まず毒麦を集めて束にして焼き、麦の方は集めて蔵に入れてくれと言いつけよう。また、他の例えを彼らに示して言われた。天国は一粒のからし種のようなものである。ある人がそれを取って畑にまくと、それはどんな種よりも小さいが、成長すると野菜の中で一番大きくなり、空の鳥が来て、その枝に宿るほどの木になる。また、他の例えを彼らに語られた。天国はパン種のようなものである。女がそれを取って、サントの粉の中に混ぜると、全体が膨らんでくる。イエスはこれらのことをすべて例えで群衆に語られた。例えによらないでは何事も彼らに語られなかった。これは預言者によって言われたことが成就するためである。私は口を開いて例えを語り、世の初めから隠されていることを語り出そう。それからイエスは群衆を後に残して家に入られた。すると弟子たちは身元に来て言った。畑の毒麦の例えを説明してください。イエスは答えて言われた。良い種をまく者は人の子である。畑は世界である。良い種というのは御国の子たちで、毒麦は悪い者の子たちである。それをまいた敵は悪魔である。収穫とは世の終わりのことで、刈る者は御使いたちである。だから、毒麦が集められて火で焼かれるように、世の終わりにもその通りになるであろう。人の子はその使いたちを使わし、つまずきとなる者と、不法を行う者とをことごとく御国から取り集めて、炉の火に投げ入れさせるであろう。そこでは泣き叫んだり、はがみをしたりするであろう。その時、義人たちは彼らの父の御国で太陽のように輝き渡るであろう。耳のある者は聞くがよい。天国は、畑に隠してある宝のようなものである。人がそれを見つけると隠しておき、喜びのあまり行って持ち物を皆売り払い、そしてその畑を買うのである。また天国は良い真珠を探している商人のようなものである。高価な真珠一個を見出すと、行って持ち物を皆売り払い、そしてこれを買うのである。また天国は海に下ろしてあらゆる種類の魚を囲み入れる網のようなものである。それがいっぱいになると岸に引き上げ、そして座って良いのを器に入れ、悪いのを外へ捨てるのである。世の終わりにもその通りになるであろう。すなわち、御使いたちが来て、義人のうちから悪人をえり分け、そして炉の火に投げ込むであろう。そこでは泣き叫んだり、はがみをしたりするであろう。あなた方はこれらのことが皆わかったか。彼らは、わかりました、と答えた。そこでイエスは彼らに言われた。それだから、天国のことを学んだ学者は、新しいものと古いものとをその蔵から取り出す 一家の主人のようなものである。イエスはこれらの例えを語り終えてからそこを立ち去られた。そして郷里に行き、街道で人々を教えられたところ、彼らは驚いていった。この人は、この知恵とこれらの力ある技とをどこで習ってきたのか。この人は大工の子ではないか。母はマリアと言い、兄弟たちはヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではないか。またその姉妹たちも皆私たちと一緒にいるではないか。こんな数々のことを一体どこで習ってきたのか。こうして人々はイエスにつまずいた。しかしイエスは言われた。預言者は自分の郷里や自分の家以外ではどこででも敬われないことはない。そして彼らの不信仰のゆえにそこでは力ある技をあまりなさらなかった。